新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今年も始まりました。一番行きたくない街から、こんにちはでございます。さあ第1回、1月6日月曜日に収録をしております。今年も相変わらずギリギリの進行の、当番組でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、年明けて6日、もうこれ聞く頃には7日とかになっちゃってますからね。もう1週間終わりますよね。今年もあっという間に終わってしまいますので、どんどん番組やっていくし、皆さんもやることやってね、どんどんモテて、楽しい1年しましょうね。初売り来ました。私ちょっと行ってきたんですけどね、アップルストアがすごい並んでたんですよ。新しい iPhone が出るわけでもなく、何かね、まあ、あのギフトカードって言ってね、 MacBook Pro の13インチ買うと2万4000円とかね、10何枚以上のやつ買うと、まあ、2万ぐらいもらえたり、2万4000円ぐらいですか。で iPad とかだと3000円とか6000円ぐらいしかもらえないですけどね。まあ Apple 製品は値引きがないのでね、もしかしたらあれ MacBook Pro を買いに来てたのかもしれないですけどね。それにしてもちょっと多すぎるんじゃないかっていう行列でしたね。最近の iPhone の発売日より並んでましたんでね、みんな何を買いに来てたのかなと本当に疑問に思いましたけどね。昔はラッキーバッグって言って福袋的なのがあったんですけどね、あまりにね行列ができるもんですからもうなくなっちゃったんですけどね。まあだんだんそういう行ね、なんか福袋もスターバックスとかもそうでしたけどね、転売の人とかがすごい並ぶんで、販売方法がね抽選になったりとか、まあ、あと電気屋さんのビッグカメラ、ヨドバシカメラも福袋やってて、まあ、最近はネットでも買えて、ネットは抽選で、お店はまあ早い者勝ちだったり、まあ、数量以上に並んだ場合はまあ抽選だったりするんですけどね。まあ、だんだんそうやって、買い方も変わってくるのかなと思います。まあ、そんな中、まあ、いろいろやっぱ福袋はやっぱでもあるんですよね、洋服屋さんとか見ると。でやっぱ売れている福袋はやっぱ中身が見えてでやつっていうんですかね、まあ、値段的にそんなすごくお得ではないけど、まあ、自分が納得して買えるようなもので、やっぱ余ってる福袋はなんか5万円相当が1万円1万5000円とか書いてあるんですけど中身が見えないっていうね。これ買ってピンクのなんか服とか出てきた日にはどうしたらいいんだっていうね。私ピンクの服も何着か持ってますけどね、ピンクのズボンで名古屋駅を歩いてたらあれですよ、林家ペーですかって変な人の後ろにブツブツつぶかれたこともありますけど、はい、やっぱりこうお金の使い方に納得がいかないと、今の人はこう今の時代っていうんですかね、財布の紐は緩まないのかなと思いました。長くなってしまいましたが、今週もよろしくお願いいたします。一番行きたくない街のニュース、一番行きたくない街と呼ばれていた、いや、いる名古屋のニュースをお届けします。まずこちらニュースです。名古屋酒場本が出版ラッシュ。名古屋ネタライターの大竹さんがね、また書いてますけどね。なんと12月ですね、大人の名古屋的酒場大全ケリープレミアム最高の酒場ピアムック名古屋名酒酒場、っていうね、こういう酒場、名古屋のお酒を飲めるお店をテーマにした本がドバドバっと出たと。で以前はあんまり売り上げが良くなかったんですけど、今非常にやっぱり伏見地下街とか栄のとことか、まあ、名古屋駅とかいろんなこう、で夜の街にこういろんな飲み屋さんができてるもんですからね、そういうお店が揃ってきたこともあって、まあ、ここで、いろいろこう支持も得てるということでね、またこの、まあ、一番ねお酒が飲められる時期に、こういう本がね、まあ、出揃ったような感じでございますけどね。でまあこういろいろ載っております。4つの雑誌全てに載ってるのが、あの伏見の大臣本店と、あと新栄に大賛成とお店があるらしいんですね。なんかこれ僕場所を今見てチェックしたんですけど、確かになんかあの辺に新しいお店があったかなと、新栄を、スターバックスの向こう反対側車線って言ったらいいんですかね、にあったような気がします。まあでも料理の刺身と、まあ至って普通の、まあ串カツとかね、串焼きだったりするんですけど、まあ まあまあまあまあまあね、でもこんなかのれん見るとこんな店だったかなと思うんですけどね、5月にオープンしてるそうなんでね、去年のね、もう去年ですよ、2019年はね、ちょっとここもチェックしてみたいなと思うんですけど、まあこれね一冊買っておくと、ね、便利だと思うんでね、こういうのでね Kindle 本であると、あの電子書籍あるとスマホにいつでもあってね見れたりできるんでね、まあ、Kindle であるやつを僕はまあ買って、街ふらふら歩いてた時に、女性とデートしてる時にさっと調べてね、スムーズに、次の店にご案内できるように、エスコートしたいなと思います。はい、続きましてはこちらニュースです。名古屋住みやすい9割コス、ゴミ減量は、市民は評価ということで、まあ、行きたくない街ナンバーワンと呼ばれておりますが、市民には非常に住みやすいということで、9割の人が名古屋住みやすいと言っているんですね。これは世論調査、名古屋市の世論調査、2000人を無作為に選んで実施した、回答率が906人 45.3% と、この辺の低さが名古屋っぽさを感じるのは私だけでしょうか。まあ、住みやすい、どちらかといえば住みやすいが 91.5 いってて、まあ、その理由は、買い物をする場所の近くにあって生活に便利、交通の便が良いということで、まあ、いろんな意見が出ているそうなんですけど、市政で評価できる取り組みはゴミの減量と処理が 27.7、高齢者福祉、健康医療といって、まあね、なかなか市としてはこういいんじゃないですかね。河村市長が、力を入れている観光コンペンションは7位 13.0%、河村市長が就任した2009年度の18位から、まあ、まあやっぱり一定の評価を得てるということでしょうかね。まあそんな感じで非常に住みやすい、まあ、実際私たちも住んで住みやすいしね、いい街なのでね、これを聞いてる県外の皆さん、ぜひ、名古屋来てもらうといいんじゃないでしょうか。まあね、地震とかいろんなねくるくる言われてて、まあこれはもう日本どこでもそういう問題があるんでね、なんとも言えないですけどね。まあ確かにね、まあ初売りの時は人いっぱいいましたけどね、平日の昼間の境はそんなに人混んでないしね、名古屋駅はもうちょっとね新幹線もあって、常に人がいるような感じですけど、切手とかもね平日の昼間はもうスイスイで行けますからね、東京だとそうはいかないんでね、やはりね名古屋、切ったらいい街だと思いますんでね、仕事もありますしね、まあ、経済まあまあ元気ですよ、トヨタというね大きい会社がありますんでね、ぜひ、名古屋への転勤、引っ越し、を考えていただきたいなと思います。はい、続きましてはドラゴンズ情報です。まあ、名古屋といったら、中日ドラゴンズの情報、こちらもお届けしておりますが、まずですね、本日中日ドラゴンズが年賀式、まあ、1月6日が仕事始めてですからね、矢野球団社長が、まあ喋ったんですけど、ですね、なんと、与田監督が、体調不良で休みということで、大丈夫なんでしょうかね。ね、こういう1年を始まるイベントで行事でね、いきなりこれは球団の公式行事ですからね、ここでいないってのはちょっと不安ですけどね。で、まあそんな与田監督ですが、前日、今年のキーマンは周平、京田、投手は、山井芳美とね、どっかのイベント会場かなんかでやったんでしょうね、これちょっと記事後でまた読みますけど、でその翌日に体調不良って、よっぽどこの日何かあったのか、まあなんかインフルエンザか風邪もらってしまったのか、夜遊びすぎたのか、あのね端正なルックスですからね、で夜はさぞかし表になるかと思いますんでね、なんかやんちゃしてしまったのか分かりませんけど、まあでもどうなんでしょうね、周平強打でいいんですかね。まず周平選手、昨年怪我した右手小指の、靭帯断裂のような怪我ですね、手術せず、まあ、保存治療といいますかね、完治を目指しましたけど、いまいち復帰してからもバッティングがね冴えずにね、やっぱちょっとタイミングがずれ ってるんですね。やっぱ微妙な違和感があるんでしょうね。ああいう微妙な違和感がこのバットコントロールを狂わせるわけですよ。で、結構引っ掛けたりポップフライとか多くてですね、打率も3割切ってしまいましたよね。規定打席は行きましたけどね、前半戦のあの打率からするとまあほとんど打てなかったっていうのがまあ現実で、この状態で、まあどうなのかなっていうのはちょっとありますしね。まあそして強打選手、まあ強打選手はね来年やってもらわないと困るんですけどね。まあまあいきなりねキーマン寝ようっていうわけにもいかないですしね。この辺に中日の、選手層の薄さが垣間見れますが、でまた投手がね山井吉美でいいんだろうかっていうね、まあでもいないですけどね、まあ、大野雄大はまあ昨年通りやってもらうの当然として、まあ、小笠原とかで、まあ、あとやっぱ梅津ですね。僕は梅津投手に期待してますけど、怪我さえなければ今のドラゴンズの中ではまあ一番勝てるポテンシャル秘めてますからね、ぜひ、梅津投手にはルックスもいいんでね、15勝怪我なく15勝やっていただければドラゴンズ優勝見えてきますんでね、頑張ってほしいなと思います。はい、そんな感じで今年のドラゴンズどうなるかまた来週以降お届けしていきたいと思います。以上です。40からのモテ講座。このコーナーは40を過ぎてもモテたい、いや過ぎなくてもモテたい、おじいちゃんになってもモテたい、そんな男に送るコーナーでございます。今週のお題はこちらでございます。美味しいお店をチェックしておこう。はい、美味しいお店をチェックしておこうでございます。まあそのままですけどね、やっぱり知識経験、そしてまあやっぱ知識ですね。知識をやるためには経験もいりますけど、まず経験するために知識ですね。やはりこうビジネスでも、例えば新しく新規でアプローチかけてる会社とかあったら、事前にその会社のことを調べたりね、その社長さんのことを調べたりして、こう会話のトークので、とっかかりを見つけたりするわけでございますけどね、やはりモテも同じですね。女性と知り合ったら、まあ食事に行く、飲みに行くということになるかと思うんですけどね。まあこれは女性じゃなくてもね、誰か新しい人と友達になったりとかね、お知り合いができた時もそうですけどね、やっぱりいいお店ね、お酒だけは全てじゃないですけどね、まあ食事もそうですけどね、あるとやっぱり会話も弾みますしね、いきなりね、じゃあそこの公園で喋りましょうというわけにもいかないですからね。こうやっぱ引き出しですね、素敵なお店、食事、店員さん、空間がやっぱりその場の、何か雰囲気、2人の雰囲気やっぱり作れますんでね、別におしゃれなお店というわけではないんですけど、やっぱりなんてやっぱ食事がやっぱ美味しいお店がいいですね。会話が弾みますし、お酒も進みますからね。やっぱなかなかこれぞってお店がないのでね、なんかこう特別、別にねおしゃれとかそういうわけじゃないんです、ただ食べて一緒に美味しいねと言えるお店が、ね、そういうお店をやっぱり、たくさんストックしておいてですね、スッとね、紹介できるとまあいいんじゃないかなと思います。まあそんな感じですよね。だからね、やっぱだどうね、いかなる状況でも、あこの辺だとこの近くにもうちょっと歩いてたらなんかあの店があったとかね、そういう感じでやっぱポンポン出てくるとね、デートもスムーズに行きますんでね、やっぱ本とかネットとか、まあでもネットで調べてもよくわかんないですよね。やっぱり口コミかな、誰か自分の友達とかね、信用を受ける、ね、信頼してる人がいいっていうお店は大体いいんでね、そういう店を自分も行ってチェックして、下見をして、素敵なあの子を連れて行ってあげたいなと思います。まあ、あとやっぱ美味しいお店を探すポイントはあれですよね。ちゃんとした人が作っている、やっぱりバイトで作れるお店ってのはやっぱり、まあコンピューターと同じでこう、 定順通りやれば作れるような料理しか出せない店なんでね、しっかりした板前さんがね、出す料理がやっぱり美味しいね、やっぱその人にしか作れない味が出てきますんでね、そういうお店を知っていることがやっぱり、大事なのかなと思いますね。でまあそんなリスナーの皆様に、じゃあ本日は1店舗お伝えしたいと思うんですけどね、ですね、もうね、私はマニアックな場所を説明しますよ。鶴舞駅徒歩、まあ、JR から地下鉄から、まあ、一緒ぐらいの距離ですよね、名古屋は。5分ですね。まあ、多めに見て10分しておきましょう。まあ、そんなに遠くないです。まあ、多分、リンク貼っときますので、わかると思うんですけど、和食ひじりさんというお店が、鶴舞駅近くにございます。で、まあ、こちらのお店ですね、中区千代田にあるんですけどね、中に小さいケースもあってですね、カウンターで4、5人ですか、テーブルが2席ほどの、まあ、小さいお店なんですけどね、いや、なかなかね、大将が、いろいろ作って出してくれるんですけど、間違いないものがいっぱい出てきましてですね、まあ、私も大満足したということで、なかなかね、いいタイミングで食事も出てきますんでね、やっぱこういうね、やっぱりこういうお店じゃなきゃこういう店舗でね、食事やっぱ出せないですね。ねえ、これ今インターネットで調べたら大平義和さんという方がね、料理人でやってるそうなんですけどね、うん、ですね、ここはいいお店だと思いますね。まあ、そのお値段もリーズナブルですね。天ぷらとかね、揚げ物の揚げ具合も非常に良かったですね。あと刺身も美味しかったですし、日本酒も結構いろんな銘柄をね、取り揃えておりますんでね、この番組のリスナーはね、日本酒好きな方も多いかと思いますんでね、和食ひじりさんはね、もし素敵な女性と知り合えたらですね、行ってもらえるとですね、なんか隠れ家的な存在でね、きっと喜んでいただけるんじゃないかなと思います。とまあ、モテアドバイスじゃなくて、ただの僕の好きなお店を教えて終わるというね、ことになってますけど、はい。まあ、やっぱいいお店、自分の中でいいお店をいくつかストックしておくって、やっぱ非常に大事だなと、なんか、新年早々、まあ、正月でお店がやってないというのもあったんですけどね、うん、なかなか出てこない自分に、なんか、こうね、ドギマギしてしまったんでね、はい。いっぱいまたお店の勉強もしたいなと思う大野ゆやでございました。以上です。はい、一番行きたくない街からこんにちは、お届けしてまいりましたが、お別れの時間です。はい、もう2019年始まっちゃったんでね、結構元旦2日ぐらいだったんですけど、3、4、5ぐらいでちょっと遊びすぎてしまったんで、私も、今日からまた気を引き締めてやっていきたいと思います。なかなかリスナーも増えてませんけどね、今年こそはね、まあちょっと有名な番組になるように頑張っていきたいと思いますんでね、まあ、もう少しトークも磨いて、ちゃんとやっていきたいなと思っておりますんで、皆様今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、また来週です。はい、大野ゆうでした。さよなら。